雪国雑話。はい、なかなか収録する日がない雪国雑話でございます。お届けするのはビジェと
山本と
雪風です。
はい、ということでまた超で、はい、超久しぶりになりましたがまあね、
ついたいなんだ
2ヶ月ぐらいです
か。2ヶ月かな。4月がバタバタしみたいな感じだったな。ようやく熊野が終わったので一段落してという、
お疲れ様でした。
うん、感じだったね。疲れるね、やっぱ。
熊野が一番でかい、なんかそういうイベントで。
うん、でかいっつか、まあ、そうね。
力入れる
っていうか。結構やっぱ去年からケーブルテレビさんと一緒に番組制作をみたいな感じになったから、やっぱあれなんだよね、タイムテーブルに収めるのが難しいのよ、やっぱ。
ああ、なるほどね。
インターネットはさ、もう好きな時始めて、好きな時やめられんじゃん。
はいはいはい。
だからもうしんどいからもうやめよ、表彰式いらねえとか言えるけど、そういうわけにはいかないんだよ。
なるほどね。
そう、で、
今回やっぱり雰囲気変わりましたね。
変わったよね、だいぶね。
変わりましたね。時間にちゃんとハマってる感じでしたね。
まあ、裏ではパニクってるんだけどね。予定より早い、遅い。オープニングが30分もあるけど、どうやって繋ぐとか。そういうのも含めて大変になっていくのよ。だから、そう、やってみるとやっぱテレビ局ってすげえなっていうか、まあ人は、うん、人はいるよねって思うよ。
ああ、やっぱりそうなんだね。
うん。だからまあ、去年は一部エリアできなかったんだけど、今年は初めて、熊野をやってる全部のエリアで視聴できるっていう初めての形になったから。だからまあ、そういう意味ではね、神経使うのよ。
いいですね。始まるよって言ってる時間に始まらなあかんし、終わるよって言ってる時間に大体終わらなあかんし。
そうそうそうそう。
大変ですね。
テレビ局のスタッフって結構優秀だっつってるよね、だから。
だと思うね。
何で言ったよな、20歳かなんかで言ってたけど、うん、いや、実はすごくあの人たちって職人で優秀なんだよね、とかって言ってたもんね、なんか。
やっぱね、その時間に収めるには、やっぱその、まあ、いろんなことがあっても場数がいるしね、っていう。そう、手数がいるしね、いろんな意味で。
人もね、必要だろうしね。
そうそうそうそう。やっぱ人が圧倒的に必要だな。だから、全く関係なく、やっぱ時間管理をしっかりやれるスタッフとかがもう別個に専用でいるのよ。タイムキーパーとか。
ああ、タイムキーパーね。
うん。とかっていうのが、やっぱちゃんと分業制になってて、あれだけの人数が必要なんだなっていうのはよくわかるよ。そう。それをだから3人とか4人で回そうとするから無理があるのよね。
なんか別の意味で判断が必要になりますもんね。これ切るとかやめるとかやるとか選んとか、
そうそうそうそう。うん。これ飛ばしてここ持ってきて、こうやってしのごうとかね。そういうのがいるから。だからやっぱ、ちゃんとディレクターとプロデューサーがいて、プロデューサーが全体を見ながら、じゃあここ取って、つないでやってとかっていう判断はやらないといけないしっていう。
なるほど。
そう。で、合間に CM を必ず何本入れないといけないとか、それも含めてね。
そういうのも考えておかなきゃ。
そうなんだよ。だから去年それでアップアップしたから、去年はうち主導でやったんだけど、超アップアップして、こりゃうちがオンタイムに収めるって無理だなと思ったから、今年はより、そう、レースの映像だけはうちらがやるけど、全体の仕切りはあんたらが収めてくれと。っていう新しい枠組みっていうか、まあそれが普通でいいんだけど、まあ初めてそれやってみてっていう感じだったね。まあでもケーブルテレビの人たちとは仲良くなれるなって感じがするんだよね。
地上波とはなれない。
地上波はもう絶対なれない。お前ら何様なんだよって、本当に思うから。絶対無理だわって思う。うん。
やっぱ態度が違うわけね。
全然、まあまあなんか節々が違うよね。って思うわ。まあ。
なんでなんだろうね。
なんだろうね。まあなんか出るんだよ。そういう感じ
が。あれじゃない、あれじゃないですか。いや、いきなり、あれの話ですけど、うん、やっぱりテレビというか地上波、まあって、うん、マスコミなのかな、
うんうん、
で、やっぱり出させてあげる感っていうか、紹介してあげる感。
そうね。
やっぱり大きいですよね。
うん、どこまで行ってもそれ拭えないよね、なんか彼らの。
そう、自分たちが、やっぱり情報発信の、キーを握ってるというか、情報発信の源だ感って、やっぱすごい、すごいあるんですよね。やっぱし、未だに。当然ありますよね。それは別にテレビだけじゃなくて、新聞とか、まあ、いわゆる大手メディア、
うん。あるね。新聞もあるね。
やっぱりあるんだと思うんですよね。だから、すごい、いきなり、オープニングから、あれの話ですけど、
うん、
最近、あれがあったじゃないですか。引きこもりの話。
おーおーおーおーお
ー。川崎の殺人事件が、その後、農水省のキャリアのおっちゃんが殺しちゃったってやつ。で、僕、友達とかうちの同僚が、引きこもりのことをすごいやってるんですよね。
おー、そうなの。
引きこもりの当事者グループの代表やってる子がおって、
うん、
で、その、まあ、裏方やってるやつもおって、
うん、
で、あの事件が起こった後、
うん、
すごい、もうメディアに引っ張りだこなんですよ。めっちゃ引っ張りだこ。
うん、
出まくり、
うん
で、あれ引きこもりのやつって、川崎の事件の最初の時はすごい叩かれたんですよね、最初。
うんうん、
その、ね、その引きこもりが、まあ、殺人、なんか目的の人って言われたりとか、
うん、
引きこもりが、まあ、殺人を起こして、引きこもりが、まあ、殺人者になるみたいな風潮があったりとか、
うん、
で、すごい、その風潮が、まあ、よくあるんですよ。引きこもりの時もそうやし、うんうん、ピエール滝の時とかもそうですね、
環境
の人が、全員、罪人になるみたいな話だったりとか、それで最近よくそういう当事者グループの人が出てくることがあるんですけど、
うんうん、
で、引きこもりのやつって、それですごい出たんですよね、今回その事件が起こった後。
うん、
で、ほぼ毎日3社とかのテレビ出て、ニュースウォッチ9とか、ニュースの、うん、7時のニュースとか、
うん、
ワイドショーとか、それこそ何でしたっけ、バイキング？バイキング
。ああ、バイキングも出たんだ、お
バイキング。で、そのバイキング出るとき、その裏方やったやつと一緒に乗って、バイキングは一つの山やっていう話で、坂上忍がどう答えるかみたいな話とかって話をしてて、で、すっごい考えてるんですよ、その出すにあたって。で、それは、出ることによって、すごい叩かれる可能性もあるし、で、結局、メディアの風潮ってどっちに触れるか分からへんから、
うんうん、
結局、出たことがプラスになることもあれば、マイナスになることもあれば、
うん、
で、それを依頼してくるメディアとかも、特にワイドショー系とかむちゃひどいんですって、
うんうん、
まあ、ひどいんですって、っていうか、ひどいんですよ、もう、なんちゅうの、何も知らんと、ちょっと出てもらえませんか、みたいなんで、
うん、
で、これこれこういうことを懸念してるんですけど、いや、絶対そういうふうに言いませんから、そういうふうな報道はしませんから、とかって言って、
うん、
オンエアしてる。言ったら生放送だからごじょごじょされるとかめちゃくちゃあるんです
よ。ああ、やっぱあるんだ、そういうこと
ね。あの、あります、あります、ありますですよ。で、まあ今回はそれでもよく収まった方やったねっていう話をまあ彼とはしてたんですけど、
うんうん、
で、やっぱりすごいひどいんですよね。本当にひどいんですよ。
うん、
その扱い方とか。
うん、
で、その扱う、で、出す方は、その話題やから、
うん、
まあ、引っ張り出してくるんですけど、
うん、
で最近すごく思い出したのは、
うん、
もう、その、まあ、災害の時のうちが出るとかもそうでしたし、
うん、
で、その後テレビとか新聞とかも出ましたけど、
うんうん、
もう、ほぼメディアに出る意味はないんじゃないかと思い出してて、
お なるほど。
僕らは。僕らってか、そういうコンテンツ、そういう活動をしてたりとか、コンテンツを握ってる人間は。
おうお
うおう。それなんでかっていうと、もう消費されたら終わるんですよ。本当に。
あ、
でそれはメディアに消費されて、好き放題言われて、好き放題やられて、でその後話題になっても、この、その話題が消費されるこの社会では、2日か3日外れたらなくなっちゃうんですよ、その話。もう。なんぼ出ても、
うんう
ん。だから、メディアの方は、その、一コンテンツ、消費するコンテンツとして探しまくってて、で、それ出してあげるよ、みたいな、出してあげるよとか、紹介してあげるよ、みたいな。で、まあ、これを紹介することでもっといい社会ができるとかって思ってる人も当然いると思うんですけど、そういう、どうしてのメディアの人もいると思うんですけど、結局、その、情報を受け取る側が少なくともテレビだったりとかっていうので、出ても、何の役にも立たないんですよ。消費されちゃうから。
そうだろうね。なんとなくわかるわ。うん。
だから、なんていうの、僕らも出るときは、出たら、うちの活動が紹介されるとか、出たら、もっと、いいことが、いいメッセージが送れるとか、まあ、そういうので出るじゃないですか。けど、そんなんほとんど見ないんですよ。はっきり言って。消費されて終わっちゃうだけ。で、消費されて終わるのにかもかかわらず、ものすごい労力かかるし、
そう
ものすごい、やっぱり気使うし、
うんうんうん、
で、良かれと思ってやってるのが、結局どこかでは叩かれるし、うん、もう絶対もう、目で出たらエゴサーチとかしないようにしてるんですよ。うん、何やる、うん、何言われてる
か、まあそうだ
ね。昔はやってた、昔はやってたんですけどね。
うん、
けど何言われてるか分からない。で、それで見たら傷つくじゃないです
か。うんうんうん、
当然、
うん。
あらあらと。まあ、最近はもう、傷つきもしなくなってきましたけど、
うん。
だけど、そういうリスクかけて出ても、結局、ほとんど意味がないんですよね。
うん、
だから、なんていうの、こう、商品を持ってて、出て物を売るっていうのやったら意味ありますよ。ビジネスやから。
うん
うん、
それはそれで、うちのクルーズ紹介してくれて乗る人が増える。それはそれで、まあ、
言い
ます
よ、うんうんうん。
けど、何かの社会的な、なんていうんですか、メッセージだったりとか、
うん、
啓蒙だったりとか、うん、そういうので出るのはもうやめとこうって思ってるんですよね。うん、
まあ、正解かもな。いや、まあ、その、例えば情熱大陸とかになると話は別かもしれないけど。
あっこまで行ったら別でしょ。
うん。
30分の枠とかで作ってくれるとかっていう、前の NHK な
んですけど、ね。そうあれとかね。うんうんうん。
あれとか別ですけど、例えば、いわゆるスポットニュースとか、
うん、
ワイドショーとか、うん、そういう系、うん、そういう系とか、もうなんていうの、まあ、そうじゃなかったとしても、
うん、
そのよっぽど、よっぽど、いや、だから逆にはよっぽど手間かけて紹介してもらえるほどのコンテンツをこっちが持っとかなあかんっていうのもあるんですけど、そうじゃない限りは、けど、そうであったとしても僕は消費されたるだけやと思う。
そうね。だから、やっぱ、そうだよね。だからやっぱ、今やっぱ主力のコンテンツになってるワイドショーってやつがもう明らかに、その消耗品を扱う形で情報を扱っていくからね。そこは確かにしんどいわね。
でもさ、困るのはさ、俺らなんかワイドショーなんか絶対見てないじゃん。
うんうんうん。
そうするとさ、
うん、
わかんないんだよね、そこがね。
うん。
だから見なくていい、うん、見なくていいと思ってるし、逆にそこに乗らなくてもいいと思った方がいいと思ってて、
うん、
で、もっと言えば、別に、なんていうの、誰かにそうやって紹介してもらわんでも、
まあ、
うん、
なんていうの、まあ自分で情報発信したらええと思うし、
うん、
で、
うん
なんていうのそれ以上届かへんところはもうしょうがないっていうか、
うん、
なんていうのマスメディアとか、そういう、その、大きなメディアに乗っかっても、どうせ忘れられるから、
うん、
その、いい話でもかわいそうな話でもですね、
うん、
例えば、災害の時でも多分そうですよ。ここでこんな大変なことがあって、
うん、
こんなボランティアやってますって言って、ドーンとボランティアが増えるかもしれませんよ。例えば。
うんうん、
けど、それ2日で、終わりますよね、そ
ん
な感じで、
うんうんうんうん。
募金集めてますって言っても別に募金なんか集まんないですよ。
今
もそれよりは、 もっと、なんていうの、地道にやった方がいいって言ってるわけじゃなくて、
うん、
そういう紹介のされ方しても、メディアを受け取る方の人が、もう忘れちゃうから、
そうだね、本当に。
だから、東日本大震災、全然、やっぱり東日本大震災の時とも変わってるし、うん、多分3年ぐらい前からも、前からも状況は変わっていってしま
う。そっか、あの土地の方がまだ良かったってことか。
東日本大震災の時は全然マスメディア力ありました
よ。うんうん、
やっぱり。し、その、消費される、情報が消費される具合が全然少なかったですよ。
うん。
うん。
けど、去年の、広島の水害とか、西日本の水害とかもそうですし、
うんうん、
結局、なんていうの、なんぼ情報、なんぼメディアに乗っても忘れられるんですよ。
うん。
ああ、確かにそうかもね。なんか、早くなったよね、その。
そのスピード感ったら半端ないですよ。
うん、うん。
だから、地道に、募金してくれる人はしてくれるし、けど、うん、テレビ見たからつって募金してくれる人がそんな増えるわけじゃないし、
うん、
ボランティア来てくれる人も来てくれるし、別にそれは別にボランティア来てくれる人は、
うん、
PVV が紹介されんでも来てくれるし、
そうだね、うん。
なんていうの、そういう、なんか、私はマスメディアですからとか、うちはマスメディアやから紹介してあげてみたいな意識で多分持ってるはずなんですよ、メディアの人は。いいことを情報を発してあげるみたいな。そういう情報を取りに来てる人もいますから。けど、それで、その、受け取る側に伝わってるかって絶対伝わってるかもしれんけど、忘れられる。
いや、そうだよね。だから、東日本の時にはまだ、その、SNS が、そこまで情報の主流ではなかったもんね。
なかったでしょ、なかったでしょ。僕、ツイッターでボコられましたからね。
そうだよね。そこまでまだ主流、
全然
うん、主流ではなくて、そうだなぁ。やっぱまだメディアの方が力強かったけど、だよね。だからまあ、ああいう、
で動画配信がなかったですかね。
そうだね。
ユーチューブがなかったですかね。
うん。YouTube なかったのか。
YouTube あった
と。あったけど、そこまでまだ、その、やれ、YouTuber だ、みたいな文化にはなってない
と。そうだし、ライブがほとんどなかったですよね。
うん。
その後でもね、Ustreamとか出てきたのね。
そう、Ustore ってとか、ツイキャスが出たとか、もっと
後
で
しょ。そうそうそう。
ぐらいですね。
うん。その、一般的になり始めたっていうのがね。
そうそう
そう。そうだよな。そう考えたら確かになとは思うね。
だから、マスメディアの人っていうか、テレビの人が偉そうなのは、
うん、
もう、なんていうの、偉そうなんですよ。
うん、
彼らは、自分たちは情報の王様やと思ってるから。
うん、
で、こっちは紹介してもらえると思うから、平行らせるんですよ。
うん
うん、
だけど、その力関係は変わってないんですよ、基本的に。
うん。
だけど、彼らはコンテンツがないと困るんですよ。
そうだよね。そこだよね。
そう。だけど、僕らは平行らして出してもらって、コンテンツに、それは本当に引きこもりのやつの話聞いたけど、ほんまに思いましたけど、それで平行らして出してもらって、
うん。
得ることないんですよ、何にも。
それは言えるわ
な。叩かれるか、そうであろうと叩かれるか、
うん、
忘れられるか。
うん、
残るとしたら叩かれて、炎上したら残るけど、
うん、
まあ炎上しても忘れられますけどね。
うん、
だけど、いいことで記憶なんか絶対残んないです。
そうだね。
ちょっとやさぐれてるみたいな言い方で申し訳ないんですけど。
いや、でも、
やさぐれてるわけじゃないんですけど、
ね。うん、でも、それはやっぱ近年のあれだと思うね。
コンテンツホルダー、もし僕らがコンテンツ、ある意味コンテンツホルダーだと言うんであれば、そういう意味で。うん、として、意識を、メディアとの付き合い方の意識を変えないと、
うん、
もうちょっとね、耐えられへんと思う。
そうだね。
クソっぷりと、うん、忘れるっぷりには。
うん。そりゃそうだろうね。
逆じゃないんだよね、メディアがそのぐらい、ダメになってきてるってことかな。
ダメ、まあダメになってるっていうか、やっぱさ、その、なんだ今、ツイッターでこんなキーワードがって言ってるってことはもう、その情報を行き来させる 王道から外れちゃってるんだよね。うん、それを番組で紹介するってことは。
番組でやってるもんね、今ね。
うん。平気で YouTube つなぎ合わせて2時間のなんか、こんな映像スペシャルとかやんじゃん。
ああ、はい。
その
時点。自分たちじゃないもんね。
そう。その時点でアウトっちゃアウトなんだよね。情報のもう、その、源流ではなくなってきてるよねっていうのは、自明ではあんのよね。
だから彼らコンテンツ作れないんですよ。コンテンツないんですよ。
うん。
でないけど、それなりに、まあ、見てる人もいるし、それによって、なんか広告も動いてるから、なんかメディアですって言ってるけど、もうそんなん、なんていうの、それは嘘ですよっていうのに気づかないと思う。
そうだね。でもそう、そうだと思う。だから、今まではどっちかっていうとやっぱりドラマとかスポーツ中継とかがあって、それが数字取って、うん、それがどっちかっていうと自分たちが作り出すコンテンツの一つだったんだけど、それがもはや数字取れないから、
うん、
で、ワイドショーだなんだっていう風にこう分散し始めてっていう形のこう変遷だろうね、多分。
うん、
うん、
だからスポーツももう誰も相手にしないし、
うん、
もう分散化しちゃってるでしょ。
そうそうそうそう、
それこそ今回コパアメリカはダゾーンでやるっていう、それも変化と思いますけど、うん、
ねえ、
コパアメリカ全部ダゾーンでしかやれへんって、それどうかなと思いますけど、
うん、
そうなっちゃってるし、
うん、
でまあドラマは、ドラマも結局ネットフリックスは行っちゃってるよ、もう今。
そうね。
少なくとも。
うん。
その、日本以外のドラマは完全に、
うん、もう。
オンデマンドは。
うん。
オンデマンド系に行っちゃってますよね。
うん。
だから、あとお笑い、お笑いもそうやけど、なんていうの、どうでもいいお笑いは YouTube に行っちゃってるとこもあるから。
そうね。
そうだ、
ね。あと何が残っ、ニュースか。
うん。いや、ニュースもまあ、そもそもって感じがするからね。ニュースもやっぱりワイドショー化してって、やっぱりニュースステーション以降、どっちかっていうとそっち側に、報道というよりもやっぱりワイドショー側に足突っ込んでるニュースがほとんどだから。
そうなんだよね。
うん。
だから、まあそれなりに名乗れてる、そのタレント出す、なんか、わーわー言う、しょうもない、しょうもないとかに、バラエティか、
うん。うん
ワイドショーか、うん、しかなくなっちゃうんです。
そうだよね。
しか残ってる画像がないんかもしれないですね。
そう思う、そう思う。で、そうやって考えると、やっぱりそこに、あんまり理由はないっていうのは正解な気するよね、なんか。
そこと付き合ってる理由はないんですよ。
うん。
だそうやってどんどん力なくしていくのかな、やっぱり。
うん。
ね、逆に。
まあ少なくとも出る方がその幻想から離れないといけないやろなと思いますよね。
そうだね。だからやっぱその使い道を出る方が選択する賢さはもう持たないとしんどいかもね。
うん。
うん。でもスポーツに関してもそれ言えるけど、やっぱそのメディアに何の権利を渡して何をどういう形で発信するかっていうのを、本人たちがよく考えないと、絶対に消耗されて何にもなく、もうペンペン草も生えなくなっちゃうよっていう。
そうなんですか。
うん。
もう消費されて終わっちゃうってい
う。そう。そんな感じはすごいわかるわ。うん。
絶対、その、少なくともメディアの人は、それは誰であろうと、
うん、
メディアの人は僕らのことなんて、なんていうの責任取ってくれないですからね。当たり前ですけど
ね。
当たり前ですけど責任取ってくれないですから。
うん、
でなんでそんなにその
だよね。
なんかねっていう感じですよ本当に。
そうだよね。
だからすごい、
うん、
つくづく思いました。あの引きこもりの話のあの裏の話聞いて。
そうだろうね。だから、やっぱ選択として、やっぱりその、ワイドショーはやめといて、例えば NHK のさ、なんだ、あの、がっつり系のやつには出るとか、やっぱそういう賢さはいるよね。
あ、それはそう
だ
よね。
うん。やっぱそうやって考えると、NHK はさすがだなって感じはするから、いろいろ問題あるにしろ、 やっぱり多少なんか志とか良心はあるよなっていう感じはするから。
たまにいい番組やってるよ。うん、たまに。
うん、金あるからじゃあれは。
まあそうだよね。
基本的に金あるから、金あるっていうか、視聴率があんまり関係ないから。
うん、そうだよね。
だから、まあ、だからそれはそれで、出るっちゃ出るし、うん、やってもらうにあたりやってもらいたいと思いますけど。
うん。
うん。けど、まあ、とはいえ、やっぱメディアっていうか、情報発信する人、するメディアっていうのとの付き合い方はやっぱ考えたかなと思いますね。
そうだね。で、うん、やっぱりその、なんだろうな、山本くんたちのところに興味を持つような人は、いや、そもそもが自分が探してくんだろうなって感じはあるもんね。その、だから、どっちかっていうとやっぱり情報を探して掴む側の思考が強くなってると思うのよ。これがだから、例えばシャンプー何買おうっていうのとは違うから。
あ、そうそうそう、コンビニで売ってるんやったらね。コンビニで売ってるもんとか意味あると思うけど。
そう。それはやっぱりまだまだメディアのが意味あるなとは思うけど。
うん。
うん、
やっぱり社会的な、その社会、やれ社会貢献だとか、やっぱりボランティアだとかってなると、やっぱそこ乗っちゃうやばさは、年々大きくなってるっていうのはわかる気すんね。うん。
だから、広告やってる時も、広告、日本の広告やってる時も、そういう話ありましたけど、
うん、
ちょっとコンビニで買えるもんとかっていうのはまだまだ広告の意味ある
んで、ね。うん、うん、うん、そう思う。
それこそ電車の中の車内広告とかやった時は、
うんうん、
車内広告、東急、東横線の車両一両借り切って広告やったことあるんですけど。
うん、おー、すげえな
めっちゃ
考えた。
東横線一両丸々借り切ったのを2年生作って、2週間。で、それのクリエイティブ全部やって、コピーも全部書いて、やったんですよ。あれもう10年ぐらい前かな。で、
流行るの？
いやいやいや、そんな対策、まあ高いんですけど、当時でね、2週間で400万ぐらいでした。確か。
おでもそんなもんなの？
そう、そんなもんなのと思うんですよ。制作費別ですよ。ポスターとかの制作費別で、媒体費で400万ぐらいでした。
それはあれだよね。そうだね。下手すると、新聞よりは効果あっかなっていう。
新聞よりあるな。
思うでしょ。
うん、感じがするよね、イメージとしては。
うん。
思うでしょ。
うん。
僕も、めっちゃ考えてやったんですよ。そのために、東横線30億ぐらいしましたね、電車乗って。
うん。
どんな広告があるかを調べて。で、やったんですよ。うん、ほんなら、まるっきりで、まるっきり話題にもならず。
そうなの？
問い合わせもこず。
うん。
マジ？
驚くほど、大滑りだったんですよ。問い合わせ2件とかなんかそんなだったんですよ。
いやー、そうなのか。
でしょ？
うん。
衝撃でしょ？
びっくりだね。
意外にだね。うん。
ね、いろいろこう分析して代理店とかとも話したんですけど、
うんうん
うん、結局、電車の広告って降りた瞬間忘れるんですよ。う
ん、ああ。
なるほど。
だから、降りた瞬間、駅のキオスクで売ってるもんとかには抜群なんですよ。
うん、うん。
週刊誌とかね。
うん、なるほど、
ね。ガムとかね。
うん。
か、もう、なんか、どの車両にも何回乗っても乗ってるみたいなとか。
はいはいはいはい。
で、その当時まだそんなにスマホが発達してる時期じゃなかったんで、うん、まあもうネットはもちろんありましたし、
うん、
なんとかで検索っていうのができたんですけど、
うんうん、
それも、で、QR とかも載せたんかな、確か。
うん、
広告に、
うん。
だけど、全然で、
うん、
で、もうその当時であんまり広告見てない。みんなスマホ見てるから。
そうか。
ああ、なるほど。
そうだね。それは言えるね。うん。
かつ、見てても降りたら忘れる。
なるほど。
そんなずっと覚えてくれないんですよ、誰も。
そうか。
だ ったら通販の方がいいか、あのテレビショッピングの方が。
そうそうそう、テレビショッピングの方がいい。
だってさ、あれ欲しくなったらそのままだもんね。
そうでしょ、そのままでしょ。
そのまま
いくんだよ、ね、そのままでゴーでしょ。
そうだよね。だから CM と売りが直結してるから。
そっか、だよね。
うん。
配送なるとき何本もあるんだ
よ。うんうん。
テレビ CM をやったんですけど、うん、スポットのテレビ CM は全然ダメで、
うん、
15秒とか30秒のやつは、
うん、
あ、でもえらい金かけて、それこそ本物の制作会社で作ったんですけど、
まる
っきりダメで、
うん、
で、結局あれも忘れられるんですよ。
そうだよね。
で、あれをやろうと思うと、それこそ何億とかかけて、うん、もうどんどん流したらいいんですけど。
そうそう。
うんうん、
それか、俺が付き合いのある、俺が付き合いのある広告代理店のやつが言ってたのは、うん、例えば日曜日のこの時間って決めて、もうそれをずーっとその時間やり続けることだって言うのは言うよね。
あ、な、7時だったら7時の何とか。
そう。それも10年とか20年とか。
そう。
やれば、なんかこう効果が多少あるんだっていう言い方は、
ね、
うん。
深夜番組見てると必ず同じ、あの CM、ね。
そう。そう。
だからそれはね、うん、あまりにね、うん、あの、長すぎて。
そう。
費用対効果が全く分からない。
そうなんだよ。そうなんだよ。
だから、もう、なんていうの、ダメなんですよ。ピュッて変えるもんじゃないと。
うん。
なるほど。
うちとかは。
うん。
うちの広告とか、そんな、そこら辺で売ってるもんじゃないので。
そうだよね。
だよね。しかもさ、結構高いからさ。
うん。
そうなんですよ。ね
それ
テレビショッピングとか、テレビショッピングとかちゃんと説明して、見てて、
うんうん、
打って電話するとかっていう、そこまでの行動にはなるので、
うん、
向いてるんですけど、
うん、
そうじゃないと、だから、そうじゃないとダメっていう意味では、やっぱり、その、クルーズっていう商品もそうですし、やっぱり、その、うちの活動だったりとか、まあ、ボランティアだったりとかっていうのも、そんなピュッピュッピュッピュ出ても、あんま意味がないなっていう。
まあ、そうだね。うん
感じが満点なんですね。
そうだね。だからやっぱまあ再構築されていくのかな。
だからどんどんでもテレビってそういう意味で言うと落ちていくよね。うん、
その骨抜きになってやっぱその、うん、山本君が言うその消費される感だから、
うん、
なんちゃいいかな本当。ねえ、情報のコンビニっていう感じでも違うんだけど、なんかわーっと消費されて、やっぱり記憶に残らないっていうのが正解だろうなぁとは思うね。
やはり今、非常にお笑い芸人ばっか出るもんね。
だってギャラが安く抑えれて、それなりに彼らの望むパッケージにする職人さんたちだから、
うんうんうん、
やっぱ使い勝手いいよね。
うん。そういうことで。
うん。
だから中身スカスカになっていってるよね、多分ね、今って。
と思う。
そういう。ね。
まあ、けどテレビもそうですけど、
うん、まあ、NHK 一人勝ちだよね、こうなってくるとね。
いやー、どう、まあ、その、テレビっていう枠組みで言えば NHK 一人勝ち。
うん、そうそうそう。だって、制作費あるからね。
そう、金あるからね。
うん、金あるから。
だけど、情報っていう意味で言うと、もう何て言うの、ありとあらゆるものが消費されていくっていう前提で、いや、その消費されっぷりっていうのはテレビだけに関わらず、ありとあらゆることが、もう、どんどん忘れ去られていくっていう。
うん。
だから深い思考とか、
うん、
その哲学とかはもうなくなって、
うん、
その目の前のことでペッペッペッペッ消費されていく、
うん、
でそれにまあ振り回されるっていうかそれに慣れて、
うん、
で、まあ YouTube 見るでもいいし、Facebook 見るでもいいし、まあそういう意味ではインターネットはそうですよね、その TikTok なんか絵に描いたみたいな話ですけど。
そうだよね。
ああいうのを、ああいうのをはははははって言って終わっちゃうっていう、
うん
うん、浅はかな、浅はかって言ったらあかんけど。それで、時間をどんどん食い潰していくっていう、人が増えていくっていう。
そうだよね。いや、だからさ、NHK がなぜにっていうのはさ、あれだと思うんだよね。変に若者に迎合しないから、
う うんうん、
あんまする番組もあるんだけど、それを主流にはしないから、まあまあ、彼ら、
う
ん。
そうそうそう。だドキュメンタリーとか結構いいのあるよ。
あるあるある。
うん、見てるとね。
うん。
だああいうのだけでもいい感じがするもんね、NHK
って。それ落ち着いて、多分見てる人って、もうおじいさんだけですよ。
う
ん、
いや、そう思うよ。
も
う、そう、間違いなくそう思う。だから、テレビは今からよ、やっぱジーパパ相手に仕事すりゃいいのに、こいつらとはすげえ思うけどね。
そう。その、落ち着いて1時間とかテレビの前に座って見てる人って、うん、あ、まあ、けど、どうなんですかね、その、バカ行こうとかって1時間でも2時間で YouTube 見てますけどね、まあ、ザッピングっていうか YouTube、うん、どんどんあれしながらですけど、落ち着いて同じものを1時間見れるっていうのができないですよね、も
う
今。
そうだと思うね。
若い衆は。
うん。って考えるとって思うな。まあでも本当にそうだな。
うん、まあ確かに、ね。
うん。ここ本当10年以内で一気に変わってるよね。
うん、すごく変わってる。
うん、すげえよな。
あの、データを使うようになってからじゃないかな。いろんなもの、うん、今ビッグデータで全部、AI で解析していくじゃない。あれをやり始めてから、うん、特にそうなってるような気は。するよね。
そうね。
うん。
どんどんその人にカスタマイズされたものを見せて
く
れるから、テレビじゃない、
う
ん、ないんですよね、もう。うん、そうそうそう好きなものしか見えになるっていう感じですね。
うん、だからプロファイルしていって、その人にこう、合うものばっかりやる。でもあれってのさ、どう見たって思考停止ですよね、人を。
いや、そう思う。だから、情、まあ、だから、こういう言い方していいかどうかわかんないけど、情報の引きこもりになっちゃうよね。
うん、そうそうそうそう。あの自分の好きなものしか見なくな
る。そうそうそうそう。うん、触れないから。
だから今みたいなね、うん、その引きこもりの事件って当たり前にあるよ。だってさ、自分の好きなものを見て、しかも死ぬまで見れるほどのコンテンツが今世の中に溢れてるからさ、
うんうんうん、
これ引きこもるさと俺は思うんだよ。
だよね。
うん。
そうなると、だから、今までテレビが役は、その、なんていうかな、果たしていた役割の、やっぱりこの家庭の中での団らんで見てて、その、情報のやっぱ、その公共性というか、それがもう、崩壊しちゃってんもんね。
崩壊しちゃうよ、だって、みんな一人が、みんなスマホ持って見てるわけだから。
そうだよね。
それは無理だよね。
うん。
確かにね。もうだそれもうすぐさ、紅白歌合戦、成り立たなくなっちゃうよね、と思うけどな。
いや、もう俺は紅白歌合戦は破綻してると思うけどね、もう。やっぱその、赤組白組で歌で戦うって神経がよくわかんないって思うけど、俺は。
で、
うん。
俺ね、昔ね、年一回その村田秀夫とかさ、
うん。
何かさ、南春夫とかみんな意外に好きだったんだよ。
まあね。
絶対見ないじゃん、うん、中学校とかからさ、なんか、年一回ね、見てもいいかと思ってたんだ、
うん、あれですね、昔テレビ見てて、
うん、
テレビばっかり見てたらバカになるって言われてる
ん
ですよ。で、それはテレビが言うことを、その、鵜呑みにするから、テレビにずっと情報を与えられて、
うん、
メディアが言うことを信用する社会っていうのがあったって言ってるじゃないですか。
うんうん
でそうじゃなくてインターネットになったら、
うん、
そのプル型の情報収集ができるっていうような、
うん、
そのなんていうんですか自分で情報を取りに行けるからそのインターネットは多様性があるんだっていうわけじゃないですか、
うん、
けど今はそうですよね全体、
うん、
そうなっちゃう完全に YouTube に、
うん、
YouTube って Google 先生の、
うん、
その思いのままに与えられてますよね、
うん、
アホみたいにあの天から降ってくる情報を、
うん、
だから全然自分で情報を取りに行ってるみたいな気になってるけど、それは少なくともなんていうの、情報収集はしてないですよね自分で、
うん。してないというかカスタマイズされるからね見たくないものも出てこなくなって、
うんうん、
余計与えられてますよね、
うん、
何か、
う
ん、何かに誰かによって。
誰かに。
だから。
しかもそれが誰かがよくわかんなくて。
そうそうそう。
しかもいいと思ってるかもしれないのに、それがこっちにはわからないって話になってる。
うん。
うん。
だから、5年ぐらい前までは、少なくともインターネットって自分で情報を取りに行って、
うん、
調べて、
うん、
その、なんていうの、本当に、 こう、プル型の情報収集やと思ってましたけど、
うん
うん、全然もうダメですね、そうやって。だから、ここ3年ぐらいで完全にもうなんていうの、ありとあらゆるものが与えられてますよね。
そうだよね。
で、もうみんな何も考えへんなるっていう。
うん
ねえ、誰、これ今、ユーロっていうかね、あっち、EU ではそこを規制しようって言って、ね、GDPR とかって言って、
うん、
ダメだよって、あの、一般情報保護規定っていうのを作っていって、どうやって網かけていくかって今やってるのがヨーロッパだよ
ね。ああ、なるほどね。
うん、
あれ、大変ですよ、もう、あの、個人情報法、ヨーロッパの個人情報。
そうだよ、あれ、
もうあれ、もう偉いもん、
偉いもん、大変なことなんだよ。
あ、そうなんだ。
あれ、大変ですよ、で、あの、罰金20億円ですかね。
そうです。60億ね、60億。
すごいね。
60億でしたっけ
?60億。
ヨーロッパから、ヨーロッパで収集した個人情報を外に持ち出したらあかんってやつですよ。
そう、大変。
あの、EU から外に持ち出していけない。
そりゃ大変
だよ。うん。アメリカに持っていっただろう、お前らって。だからお前ら罰金払えて60億。
なるほどね。
60億円か、
うん、
何だっけ、年商の
何パーセントでよこせっつって。
何パーセントで大きい方ってやつ。
なるほどね。うまく考えたね。
すごい罰金。うちもだから、香港の旅行会社から言われて、うん、これちょっとちゃんと対策せなあかんよって言って、
うんうん、
まだ、ヨーロッパで集客してないんで、うん、大丈夫かなと思ったけど、全然甘くて。
うん。
これやべえみたいな感じで、ほ
ん
と。
あ、そうなんだ。
そうです。今はもう完全にそっちになってるんですよ。あれヨーロッパ今大変なことになってる。
日本であんまり話題になってないけど、あれとんでもない話ですね。
とんでもない。
個人情報保護。
うん。だそれいいか悪いかって議論は今されてんだけど、
うん、
でも、多分、ヨーロッパはこれは、あんまり覆さない。ただ今、右翼と左翼が分かれて言ってて、うん、右翼の奴らは、これはもう撤廃すべきだっつってん。
ああ、そうなんだ。
トランプ政権みたいに自分たちが、なんだろう、やっぱり、なんだろう、コントロールしやすいようにしようとしてるのが今の右翼で、
うん、
それに左翼がすごく反対してて、
うん、
やってるのがこの法案なんですよ。
なるほど。
うん、今、世界の流れ的に言って、今そういうふうになってて、
うん
で、ドイツの検索エンジンだと、エホスやつなんですよ。
ほう。
これはこの、あいつに乗っ取った検索エンジン、Google みたいな検索エンジンがあって、
うん、
これは個人のデータだと4日ぐらいしか持たないんだよね、
う
ん。で、個人のプロファイルのデータは全部マスクしていくっていう格好でやってるんです
よ。おそうなんだ、へぇー。うん
そうすると、これの規定にちゃんと合うよねっていう、今、検索エンジンが出てきているっていうのが、今やってて、
ね。なるほどね。わからなくもないけどな、とは思うな。うん。
そんで、今、アメリカでも実は、動きが出てきてて、うん、カリフォルニアで、やっぱり個人情報保護の厳しい法案を、ちょっと出したところだよね。
うん、ああ、そうなんだ。へぇ、うん、
今や、カリフォルニアが一番アメリカの中で厳しいのかな。うん。で、やっぱりもう少し厳しくしようっていう、ここで今動いてるっていうのがある。
そうだね、うん。そこに何らかのっていうのは必要になるような気もするけど。
その逆もあって、
うん、
中国って全然してないじゃない、
うん。
逆にめちゃくちゃってビッグデータ全部取り上げてないっての、
うん、
取っていってるわけ。
うん、
そうすると、ね、ものすごく効率的な社会ができる。
まあそうだよね。
うん、そう。ビッグデータってそうやって活用すべきだろうっていうのがあっちなんですよ。
そうだよね。
国なんて関係ねえんだからさ、ってやったのがあっちなん
です。いや、だから、ね
世界のスピードで言うと、うん、中国の方が速くなっちゃうよ、これ。
いや、だろうね。
うん、そう。これはね、どっちになるかわかんないけど、日本ってね、そこにタッチしてないの、どっちも。
いや、だから、やっぱ、その、政治家がアホだからだろ
う、ね。うん、そうそうそう、分
かってない。だよね。だから、少なくとも正解か失敗か分かんないけど、うん、ここに何らかの手段を持ち込まないと、やべえよっていう危機感を少なくとも EU は持ってるってことだもんね。
うん、哲学あるかどうか。
うん、っていうことだよね。
うん。これ、EU は EU の哲学があって、中国は中国の哲学があるわけですよ。
うん、うん。
そことかさ、アメリカはアメリカで一応ビジネスだから俺らってやってるわけ
ですよ。うん、うん、そうだよね。
うん。でも、日本ってそこでアホラーってした顔して口開けてるって感じだと思う。
うん。
ああ、そうですね。 そうですね、本当にアメリカはアメリカの、まあ、哲学っていうか、アメリカはアメリカですからね、もうな
ん
か、
うん、アメリカは自分たちのビジネスで、
だろ、
世界征服するんだからっていう哲学やってんですよ、あいつらは。
そうだから、それはやっぱファーウェイもいじめるし、DJI もいじめるよ、やっぱ。
それはもう全然全然。
それはもうずーっとあの国のやり方だもん、とは思うよね。うん。
うん。日本だって散々やられてきてんだ。
うん。
うん。そこは、だ、哲学だよな、あれはね。やっぱりビジネスファーストの哲学でやってんだと思うんだよ、
うん。
え、けどね、けどね、ちょっと話変わりますけど、
うん、
めちゃくちゃですよ、トランプ。
やっぱめちゃくちゃだよ、そりゃ。
あのね、あのね、うん、実は3日前、6月の4日に、
うん、
あの、アメリカの財務省と、うん、財務省とかとかなんか、あの、1個の子、あれを出した、あの、ステートメントを出したんですよ。
うん、
で、それが、キューバに、
うん、
今、あの、オバマがキューバとの正常化したじゃないですか。
うん。
あの、キューバに行っていいよっていう、
うん、アメリカ人が、うん。
で、あの、経済制裁特別必要って言って。
はい。
で、オバマのやつって、特別、あの、
大統領令
なくしたわけ、そう、大統領令だったし、なくしたんだけど、大統領令で行けるようにしたんですよ。
うん。
で、その後、キューバ旅行がめちゃくちゃ流行って、
うん。
で、世界中のクルーズ会社がキューバの、旅行をやったんですね。まあ、世界中のアメリカの大きなクルーズ会社が。
うん、
で、1日、3年ぐらい前から出して、
うん、
毎日、4000人から5000人乗りの船がどんどんキューバに行ってるんです。行ってたんですよ。
そうだったのか、ほん。
超大型船ばっかじゃん。
超大型船ですよ、本当に。
うん、
で、そのロイヤルカリビアもカーニバルもノルウェージャーもみんなやってたんですよ。
うん、
で、それを6月4日にいきなり行っちゃダメっていうのが出て、
ほう、
まあ、いきなりですよ。何の前触れもなしに。今日からっていう。今日からって出て、で、それ出た瞬間に、ロイヤルカリビアもカーニバルも全員明日からのクルーズキャンセルしますって言って、キューバ行きのクルーズ全部なくなったんですよ。
すごいね。
で、80万人すでに、申し込んでる人がいて、
うん、
のあの、年間ちゃいますよ。80万人、これから数週間以内に行く人が申し込んでたやつが全部キャンセルになって、
すげえ。
で、明日から、で、カーニバルとかローラカリビアとかも大きいクルーズ会社ですけど、
うん、
もう何が起こったかわからへんけど、
うん、
こういう大統領令が出たから、
うん、
やめますってやめたんですよ。
で、
うちのクルーズも今ニューヨーク、うちの船今ニューヨークいるんですけど、
うん、
キューバだったんですよ。
うん、
で、ね、キューバのことを、で、そのキューバ関係のことをずっとやってる弁護士、ニューヨークの弁護士と話してたんですけど、
うんうん
う
ん、
どうするどうするって言って大騒ぎになって、
うん、
で、結局、また、ブッシュの時代とかは、
うん、
そのキューバの件に関しても、その、国と交渉できたと、その、
うんうんうん、
違反してるかどうかのその、なんていうんですか、その、結局その、法律に対しての解釈の問題とかもありますから、
うんうん、
その、交渉したりとか話ができると。そやけど、もうトランプ政権になってから、何をやされるか分からへんから、
うん、
その、違反してるかどうかも別として、それに反対するようなことを、ちょっと
言った
ら何されるか分からへんから、
うん、
絶対やめた方がええって言われてやめたんですよ。
ああ、そうなんだ。
明日行くはずやったんですけど、
うん、
で、急遽ジャマイカに行くこともして、
うん、
大変な状態で中国人の打眼鏡も乗ってますから、
うん、
膝に乗られたのがすっごい大変だったんですけど、
うん、
とにかく今ってトランプがこうやって大統領令出したら、
うん、
反対できないんですよ。意味わからんから。
うわ、怖いね。
怖いですよ、
うん。
明日やめろって言うんですよ。あ、今日から禁止って言われたやつが、
うん、
その、世界最大のクルーズ会社3つが、その場で従うんですよ。うん、従わざるを。
うわぁ、もうね、むちゃくちゃだね。
80万人キャンセルになったっていうことは、うん、まあ1人10万円として、8000億ですよ。
うん、そうだね。
すげえ。いや、でも、キューバも大変だね。
うん、
大変ですよ。
さ、あれ、ひどいのが、あれなんだよね。トランプって、オバマやってんの全部気に入らないからって全部ひっくり返していって
る。そうそうそうそう。 そう、意味ないんですよ。
そう、意味があるわけじゃないんだよね。単にも何もないんだよね。
それに、反抗して何されるかわからんから。
うん。
もうどうしようもないんですよ。基本的に。
怖えな
ぁ。そう。
だからさ。
いや、これぞ、これぞ絵に描いたみたいな独裁者みたいな話ですよ。
ああ、そうだね。
だから大統領制ってそういうとこあって、うん、そいつが言ったら、少なくとも、なんていうの、反対できないんですよ。
まあそうだよね。
議会、あの、時間かけて議会では反対できますよ。うんうん、大統領令っていう感じで、それバーンってやらせたら、うん、少なくともその許認可を受けてる方は戦えない。
うん、
驚きも、まさかトランプも、そのトランプはダメやと思ったし、なんじゃもう、あの、クソやと思ってましたけど、うん、まさかこんな影響がいきなり出ると思ってました。何かあるかなと思ったら、キューバの件は。まさか明日からダメって言うと思ってませんでした。
それはねえよなぁ。
すごいねぇ。
すごいっしょ。
まあ、だからそうだよね。だからやっぱ、選んじゃいけない人だとは思うんだけどね。
本当だよね。いや、だってね、もう本当、あれだもんね、その選挙に今、あれもやってたけどさ、
うん、
ロシア疑惑になって
る、うんうん、
ケンブリッジアナリティカっていう会社がさ、仕掛けていて、それアメリカの会社がね、アメリカのやつがイギリスに作ったとこなのよ。
ああ、そうなんだ、へえ。
うん、しかもあの、バノンつって、スティーブ・バゴンって言ってやつが、うん、なんだよ、トランプになった時の結構いいところにいたやつが、実は、うんうん、そいつが作ってる会社があって、
うん、
そいつが、ね、やっぱりマーケティングと同じことして、うん、人をだいたいプロファイリングして、こいつはちょっと気が弱そうだって言ってるやつに、その政治的なやつをバンバン送るのよ。そうすると、うつ状態になってたりして、うん、その選挙に行かなくなったりとかなんとかさせんのよ。
なるほどね。
うん、それをやったってことになってるんだよね。それが、なんかFacebook から抜き取られてて、
うん、
その、8700万人かなんかの、
うん、
個人データ抜き取られて、それをやられたっていうのが今回の問題になってるやつなん
です。ああ、なるほどね。
うん。あれ、今やってるアマゾンで、その、あれ来るじゃないですか。あなたはこの本が好きです。
うんうんうんうん、うん。
あれと同じことやってあれと同じことやって政治利用したっていうのが今回の事件みたい
ね。なるほどね。
これは怖いよね。
そうだよね。いや、だから従来の常識で言うとすげえ怖えなとは思うんだけど、
うん、
なんだろうな、やっぱ中国相手にとかになるとこのぐらい頭触れたやつじゃないと無理なのかなとも思うっていうか、
なんかそれはだから、だからさ、まともに戦ったら中国に勝てないから、
うんうん、
そういう意味で言うと、なんだろう、このトランプみたいな、わけわかんないやつじゃねえと、うん、ある意味対抗できないと思ったもんだ、ね、これは。ちょっとね。
だけどやっぱり、ユキヤが、言い張ったみたいに、やっぱりアメリカはアメリカの、やっぱり基本的な、
うん、
理念っていうか、その、うん、ポリシーがあるし、
うんうん、
中国は中国はやっぱり基本的なポリシーがある
し、あるよね、
ヨーロッパやっぱりあるんですよね。うん、でそのポリシーが、まあ、トランプを選んじゃったっていう。
そう
やるし、まあ、そのポリシーが、揺れてるのがブリジェットみたいな話だと思うんですけど、
う
ん、
そうそう
で、まあ、中国は中国ですから、
うん、
その今のところ良くも悪くも中国ですから、うん、でそれとその日本は対抗できるのかって、まあできないですよね。
無理だよね。うんうん、
でないよ。だ哲学ないもん、
うん、
そこに。そう。やっぱり哲学がないんですよね、国としてのね。
う
んうん、その中でどうやっていくんだっていう話になる、
ね。そうなんだよね。
何でもかんでもトランプが言ったからって、はいはいはいって言うしかないっていう。だからね。まあ、それが哲学なのかっていう話もありますけど。
まあ、ほんとあの、滑稽なくらいのね、
ちょっと恥ずかしいよね。
と思うんだけど、普通のセンスではね、って思うけどね。
あ、でもね、世界からは、
うん、
いやー、安倍ちゃんだけだよね、トランプとあんなに仲良くなれるのって言われてる。
まあそうだろうね。
いや、だから、自分の考えなければ、あこまで仲良くなれるんじゃないか。もう、ひたすらケツ投げるって決めてる
よ。
だからメルケルと、もう、大嫌いだもんね、トランプってね。
だろうね、そう思うよ。
メルケルと一番合わないんだよ、ね。
うん。
いや、誰とも合わないでしょ。ケツラメルって決めてる人。
うん。で、やっぱ一国の首相となれば、普通はやっぱあんま相手したくないなって、いうのが、まあ、従来型のね、なんかこの流れだとは思うのよ。微妙だよねって思うな。
あれ、安倍ちゃんやってて恥ずかしくなかったんですかね。
まあ、だから、まあ、彼は憧れがあるんじゃないの？トランプに。ああいうリーダーシップ
に
したいと思ってんじゃないの？
うん、思ってる、思ってる。
憧れてるから、あれも憧れできるってこと？
うん。なんか、いや、だから、こういう、その、なんとかな、例を出したら、すげえ語弊があるけど、ムッソリーニに憧れたヒットラーに見えちゃう
っていうか。同じこと考えた。同じこと考えた。
すげえそんな雰囲気すんだけどって、俺は思うけどね。
なんかね。
うん。
憧れてんのかな？あ、そうか、うん。それを思ってなかったな。あ、そうか。
で、人としてっていうか、ああいうリーダーシップの形に憧れはあるんじゃないの？根本の。
自分の思い通りにやるっていう。
うん。
ことに憧れてんだと。だから、ちょっと前はプーチン先生に憧れてた。
そうそうそう。
なるほどね。
うん。
なるほどね。
今は、なんか、もっともっと乱暴なやつ出てきたから、うん、こっちもいいかなと思って
そう。で、決してメルケルとかオバマには憧れないのよ。
なんかそうだ。
わかるかな。
なるほどね。
ぽいな、こいつだって思ってる。
そう。
ああ。昔はプーチン先輩やったが、最近はトランプ先輩になった。
そうそうそうそうそう。
そうそうそう。
トランプは先輩じゃないな。
うん。
そう。トランプはね、なんだろう。もっといきなり出てきた、わけのわかんねえポーク。
うん。
もうジャイアンが出てきちゃったよ、みたいな。
ねえ。
だから、あれ、あんなんやって、どうぞどうぞって、
うん、
写真撮って喜んでるんです
よ。そう、
だと思うけどな。
ああ、なるほどね。
だからベースのどっかにあの憧れはある感じがすげえするけどね。
するね、なんか。
うん、
でも俺もこうしてんだよって絶対思ってる
じゃん。
ああ、なるほど。そうか。そう言われたらそうやな。そう言ったら納得できますね。今回のこの2000の。まあ、あんま見てないですけど。
うん。
バカ騒ぎ
ね。そうそう、バカ騒ぎがね。
だから、あれをさ、見る気にさすがにならないよね。
うんうん。
なんかね、ニュースの電池だ
ったら使って。
そうだよね。
なんかね。
そう思うね。まあ、でも。やっぱ良くも悪くもいい、その本当に、なんていうかな、生活のインターネット、いや、生活の中にインフラとしてインターネットが確固たる地位を作っちゃうとこうなっちゃうのかっていう。
だから思いもよらない方
向。難しさだよね。もうちょっといい世の中になる気したんだけどな。
そうそう。
出てきた時にはってすげえ思うな、最近。
そうなの
よ。信じてましたけどね。
うん。
うん。作った時はみんなちょっともっとバラ色の世界をね、
うん、
もっと自由な世界みたいなものを思い描いてたんだけど、うん、なんか違くなっちゃったよね。これさ、Facebook とか出てきたあたりからさ、めっちゃ怪しくなってさ、Amazon が力持った時に完全に決まったよね。
うん。
なんかそんな気がする。
なんだよ。だからやっぱ、あれだと思うね。その人間が、この情報で影響させる範囲っつうのは、やっぱ現在の状況では、やっぱインターネットみたいに時間と国も居場所も関係なくっていうのはやっぱ扱いきれないんだよって思うね。多分。
賢い人が、やっぱり賢すぎるんですよね、多分。
うん、
そう。
支配される側が、気ぃついてへんうちに支配されるスピードがめっちゃ上がってるから、言うても時間かかったじゃないですか、
うん、
昔は、
うん。
昔はね、インターネットはなかった、ね。早いんだよね。
うん、
それがあっという間に支配されるから、
うん
う
ん。
そうそう
そう。で、その支配される方法を知ってる人は、どんどん支配したら得するから、
うん
うん、
だから、なんていうの、 時間、本当にあっという間っていう、その、時間軸が、本当に何、今まで何年とかかかってたのが、
うん、
何秒とかでやられる。
そうなんだよ。
で、それの手法もどんどんどんどん進化していくから、
うん、
なんていうの、インターネットが最初手に入ってインターネットでやってた頃って自分で何かができるって思って、自分がこんなに繋がれると思って喜んでたのが、
うんうんうん、
全部支配されるっていう。
そうなんだよね。
こんなこと誰が想像したんだよって思う、
ね。思う。そうなんだよって思うな、
ね、
だからそういう意味では、なんか、先祖返りみたいな話ですけど、
うん、
唯一生き残ってるのは音声かもしれないですよね。
うん、
ある意味、うん。音声ってそういう意味では、なんていうの、まだメタデータがされにくいっていうか。
そうなんだよ。だから、そうそう。だから、これ喋ってるポッドキャストの中にアフィリエイトは入れられないから。
そう。
画像なんだよ。
そう。だから、ポッドキャストが実は画像なのかも。モテキストはさ、どうやったってやられるじゃないですか。
うんうん。
その、本当に、Google 様にクロールされて終わりですから、うんうん、あっという間に何かに出した瞬間に。で、もう、映像もそうでしょ、
うん、
結局。ラスプラットフォームをおさらいされてるから。
そうだ。
けど、マイナーやったからこそ、ポッドキャストっていうか、音声、まあ、音声が、その、データ化されにくいというのがそうだと思いますけど、うんうん、ここだけが残ってる気がしますよね、まだ。
画像かもね。
意外に画像かもって気がしますね。
いや、だから本当にね、なんかまあ、その、インターネットラジオをやり始めた当初からだよ。こりゃレジスタンス放送だなってずっと思ってたけど。
いや、なんかそうなってきたね。
だんだんここしか残ってこないんじゃないか。
おお、なんか、やっぱその自負というか、そこはあるよね、やってて。
あ、これさ、でもさ、やり続けるの価値あるかもね。
うん。
そういう意味で言うとね。
ねえ。
いや、こんなさ、制御されてるとかさ、なんか、いつの間にか網かけてる時代に、
うん、
そこをちょっとすり抜けていくっていうのの、
そう。
レジスタンスかもしれないね。
そう。だから意外、ね、うん。
で、これだけ消費され、コンテンツが消費される世界ってですよ。うん。クラジって、うん、開局時からデータまで全部残ってますからね。
うんうん。
アーカイブで。それまたどうやねんと思
います。だろ？それがもう、うちの、そうだよ、レジスタンス法、的な放送たるゆえんなんだよ。反社会的なんだよ、俺は。
もしかすると、めちゃくちゃ、これにさ、規制かけられて、俺らの音声がなくなった時に、世界は終わるんだ。
ああ、かもね。でもそうだね。言われてみりゃそうだよね。
これさ、すごい大切かもね。もしかすると、
うん、
音声ってやっぱり最後の画像かもしれないですよね。
うん、
本当に。
ああ、なんかね。
一番原始的やし。
そうなんだよ。
一番、その、なんていうの、テクノロジーとしては、ローテクですけど。
そう。
逆に、だから残ってるっていう感じがします。
そう。
残ってるっていうか、自由ある感じが
する、ね。そうなんだよ。だからさ、なんだろうな、その、一時期はやっぱ映像ってすげえなって思った時期もあったんだけど、やっぱそれが極端に言って、YouTuber のあの作りなんか見てると、
うん。
うん。うん、果てってやっぱ、なってきたんだよね。だからそういう意味では音声って、やっぱその見えないからこそ、どこまで行っても、その、なんとか、相手側を想像するっていうアナログな部分が、
うん。
でも、ものすごく重要でって気がすんのよ、なんか。
ああ、小説と同じだよね。
そうそうそうそう。
読んだ時みんな違うことを考えてるからね、実はね、
うん。
うん、同じだよね。聞いて、ね、全然違うことを実は想像してたりする。
そうそうそうそう。全然違う BJ 像を想像してたりするわけだよ。
そうそう。そんなでかくて、太ってると思わなかった
な。意外に腰が低いですね、とか。
そうそうそう。アウトね、アウト
ね。24時間これだとアホだよって思うけど。
だってこの話しか聞いてねえからさ、めちゃくちゃオラオラで来そうな感じじゃないなんか。
俺すげえ気が弱いんだから。
意外とまともな人でしたね。
すげえまともなんだから俺は。
めっちゃまとも。しかもさ、おとなしかったりするのもびっくりするよね。
いや、おとなしいんだよ。
24時間これやったら。
24時間これだったら死んでるよ、もう、そんなもん。
ほんとさ、会ってみないとわかんないよね。
うん。でも、やっぱそこに面白さがあるじゃん。
そうそうそう。そうなんだよね。
そう、で、要はそこになりきることで言えないことも言えちゃうわけよ。
うん、確かにね。
うん。それはやっぱある程度その社会に対してのメッセージ性みたいな感じでやるんだけど。だやっぱそういう意味では確かにねって思うね。だからまあ、これで大ヒットして大儲けはできないけど。
いや、そっちに行かなかったから。
そうそうそう、そうなんだよ。
うん。
うん。
だからね、プラットフォームを抑えられてないっていうのは大きいですよね。
大きいね。
動画は、まあ全部 Google なんですけど、YouTube に抑えられてるし。
うんうんうん、
で、Google、テキストも Google と FB、Facebook に押さえられてるし、うん、っていうのは、ポッドキャストは一応、まあ、Apple と言われても、あんまアップルを使って、日本に関して言えば終わります
からね、うんうん。ちっちゃいから、ほっとかれてるからいいんだよね。
そうそう。だからまあまあ、言っても紹介サイトだからね、Apple どこまで行っても、うん、自分がサーバーやって、うんうん、その音声解析して、それを ね、まあ、で、その喋り方によって、その広告出して、マネタイズするみたいなことではないから。
そうそうそう。
そう。どこまで行っても、だからやっぱあれなんだよ。衝撃情感がしちゃうんだよね。
ああ。そこが良かったんだ、ね。
そうなんだよ。
これが、実は、なんていうの、長く生き残るコツかもね。
だと思うね。
なんとなくね。
うん。
そうですね。本当に。
だから、
あまり狂気っぽら、潰されるし。
そう。だから、やっぱそういう意味では本当にね、まあ、確かになとは思うね。これは、やっぱ、ある意味、まあ、だから、でっかくないから意味があるっていうか。
うん。
うん。
ね。
うん。
これがさ、1億人とか聞かれてたらさ、うん、それいろいろ規制も入るしさ、なんかするからさ、せいぜい何百人だろ、そうそう、お前らって言われてるぐらい
で
いい。
そうか、そうか、だから、そうか、自分でサーバー立てて、そうですね、自分で出してるんですね。基本的に自前ですもんね。
そうそうそう、そう、まあ、ポッドキャストのありようはほとんどそうだから。
ああ、そうか、そうか、それが違うんですね、
う
ん、じゃあ、何他とは。
そう。まあ、いくつか、その、音声データアップしてみたいなところもあったけど、決してメジャーではないから、
うん、
あくまでも自分のところのサーバーの中でやっていくっていうところが大きいからマネタイズもできないし、
うん、
でも言いたいことを、そう、言いたいことは言えるという、その、パーソナルメディアとしての形は崩さなくて済むのよ。
そうね。
うん。
いやー。なんかやっていたらそういうところに行ってしまいましたって感じだよね。
そうだね。
ずっとやってたらこうなるんですね。
そうだね。
やっぱりずっとやってるっていうのはやっぱり、なあね、継続は力って本当だね。
うん、
ずっとやってるとこうなるんですよ。本当に。最先端やったんが追い抜かれたけど、また最先端に戻ってるみたいな感じ
で。そうだね。
残ってますよね。
だからやっぱ、ほんとアナログとデジタルと、やっぱりその、まあ、表現の自由とは言わないけど、
うん。
そのマネタイズしないからこそ、みたいな、
うん。
ところはやっぱ明らかに残ったねって思うよね。
うん、なんかね。
うん。
びっくりだね。
そうなんだよ。と思うね。いや、だからそうなんだよね。だから本当に、その、まあ、当初から言ってたけど、ポッドキャストっていうか、このメディアに関しては、利害関係が違うんだよ。ごっちゃにするやつ多いんだけど、マネタイズもしないし、何にも俺は利益を感受していないから、お前らが文句言う筋合いは全然ないのよっていうか、そう、俺が言いたいことをやるためにやってんだから、なんで苦情を送ってくんだよ、お前らって思うのよ。
そうだね。
うん。
嫌だったら聞くな
と。そう。もうこっちは数が減ろうが少なくなろうが、金もらってないから一切関係ないんだから。だから嫌ならもうぜひ聞くなって思うもん。
いいね。
久しぶりに出た。
うん。
久しぶりに。
なんか何年ぶり
か最近丸くなってた。久しぶりだな。
いやでもやっぱそこを守る、そこを守りたいからこそマネタイズをしないというか。 やっぱ CM 入れるのもちょっとちげえよなとかってなっていくもんね、やっぱ。そう。だから、やっぱさ、一時期ダーンって数が上がった時に、数に対する興味を一気に失ったのよ。この感じで何十万人、例えば、リスナーがいたとしても、結局面白くねえなって思ったんだよね。それだったら100人でいいから、例えば俺が言ったことにものすごい反応して、ものすごい動いてくれるやつを10人聞いてもらった方が、俺が思う面白さとしてはそっちの方が面白いのかもって思ったんだよ。
なるほど。
それはある意味実現してますね。
そう。で、何かが動いていく、何かを作り出す、通報が面白いから。だから数に対する面白さはもう、アップルストアいっぱいにした時にもう失ったんだよ。ここできりゃ、まあもう大丈夫だろう。でも何も面白くねえなっつうのが正直だったんだよね。うん。
闇勝負になってるね。
今のあるとは全然、結局 YouTube とかって、まあもちろんあれマネタイズしてるから全然別ですけど、
そうそう。
数だけで、正義は数だけですからね。
そうなんだよ、ね。
そうそうそう。でしょ、そこなんだよなって思うよね。だからそこにあんまりもう興味はなくなっちゃったんだよって思うもんね。だからライブももういいやとかって感じになったんだよね。やっぱ。
だからチャンネル登録してくださいねっていうのが嫌だったんですね。
そう、すげえ、なんか魂売ってる感じがさ、そう言いながらやっぱ YouTube に迎合したから、もうしょうがないからやるしかなかったんだけど、やっぱあれにすげえ抵抗感があるんだよな。
だから嫌だったんですね。
そう、だって登録してくださいよって言った瞬間に苦情を言ってくる権利が発生するじゃん、向こうに。そういう文化で生きてこなかった男だから、嫌なら絶対聞くなって言ってきた男だから、すげえ抵抗感があるのよ、そこに。
あそこに禁止があるんですね、ちゃんと。
そう。あるんだよ。すげえ悪魔に魂売ってる気がするってずっと思うもん、あれ言うたんびに。
チャンネル登録お願いします。
そう。
いいねお願いします。
そう、いいねお願いします、みたいな。
なんかね。
そう。できねえな
って。センターが人に出てくれみたいな。
そうそう。できねえなって思うもん。違うんだよ。こっちは気持ちいいことやりたくてさ、自分の好きなことやりたいだけなんだよ、っつうのがあるから。やっぱなってなっちゃうんだよね。まあ難しいけどねって思うわ。
なるほど。
うん。でもやっぱ、そうだね。そういう、だから、そういうメディアとしてやっぱりやり続ける意味はあったんだろうなと思うね。
いやここに来てさ、そっちの価値が高くなってきてんだかもしれないね。こんな、もう、今からもっとひどくなってくるから。
だよね。まあでもわかんねえよ。10年もしたら音声データ全部テキスト化されて。
もうそれあるかもしれないね。
なるよ、間違いなく。
怖い。
怖いよ。
まあね。
けど、
改めてこう振り返るとっていうか、今ってそうですね、ここ3年ぐらいはほんまにそんな感じになってしまってるんですね。
と思うね。改めてやっぱそうだよな。だからやっぱり SNS で個々が協力につながるって、やっぱもしかしたらやばいことだったのかもねとは思うね。
いいことに最初に思ってたんだけど、どうも逆効果の方があるのかもねって今なってきてるよね。
だと思う。で、そのなんだかな、その人間がさ、コミュニケーションできて良好な関係というか、そこ、なんか、なんだろうな、自分の出してる情報すらもこう劣化してる感じがするから、やっぱそれにはやっぱり、まだやっぱ今んとこ、一人の人間が、なんとかな、相手と対して、こう、良好で、いい形で関係作れるって、やっぱ、人数と距離みたいなものに限界があるんだよ、とは思うね、なんか。
そうだね。
まあ、だから、あれですよね、やっぱ、最初に言った、その、情報が消費されるっていうのも、結局、その、
そうそう。
他人数に対して、あっという間に通じるから、どんどん、情報みたいなものが入ってくるから、消費されるんで、けど、そんなもん、なんていうの、さっき、その、僕がテレビ出たくないっていうのはそうですけど、それ、 それは小物情報なんて取りに行ったもんじゃないから、単に、なんていうの、終わる。暇つぶしのネタとして提供されてるだけやから、だからそれをどんどんどんどん消費していくっていう形になっちゃってるじゃないですか。
うんうん、
で、その暇つぶしのネタをその提供 し続けなあかんし、
うん、
逆には個人が情報を発信できるっていうのは、うん、その炎上も含めて、暇つぶしのネタを提供する人が多くなったから、どんどん情報の質っていうのは劣化していって。
そうそうそうそう。
そうだね。
で、その一個に渦盛りてもらうから、もう、テレビなんか出たくないっていう。
そうだと思う。そう、だから、
どんどん消費されるんですよ、ね。
そう、だから、その、どんどんどんどん劣化していった情報のやり取りに、テレビ局側もすり寄っていったから。
うん、そうだね。
よりそもクソみたいな情報しかこう飛び交わないみたいな、感じの傾向はあるよ。だから、そうなんだよ、バイキングはね、まだ、その、坂上忍っつうのが前面に出て、言っても、どこまで行っても坂上忍じゃん。まともな、その、なんつうかな、コメンテーターっていうか、司会にはできない人がもともとやってるからまだいいんだけど、
逆に
そう、その後のね、安藤優子の番組がひどいのよ。安藤優子ってアホなのかって本当に思うよ、なんか。
へー。
そっちの方が俺引くのよ。安藤優子ってさ、ニュースキャスターだってイメージあんじゃん。全然違うんだよね、彼女って。
あ、そうなの？
うん。
ほってもエレベーターがあるかなきゃって。
そうそうそう。で、ニュースステーションの応募で入っちゃったから、その、テレ朝のアナウンサーだったのかなってイメージがつきがちなんだけど、全然違うんだよね、なんか。おばちゃんなのよ、ただの。いやいや、ダメだよ、これじゃって思うんだけど、なんだろうねって思うね。だからやっぱほんとそこにすり寄っていくから、そういう情報ガンガンガンガン出してみたいな感じになっていくよね。その社会の深い部分をえぐっていかないっていうか。やっぱそれだとやっぱ山本くんところみたいな感じはつれえよなとは思うね。
いやもう無理ですよ。無理って、僕らだけじゃなくて、コンテンツ持ってる人たちっていうのは、そこに消費されへんように、ちゃんと繋がれる人と繋がって、ちゃんと支えてくれてる人に支えてもらうっていうふうな関係性を改めて作らないと、
そうだね。
ネットの上では無理ですよね。
うん。それをやっぱベースとしてしっかりやっとかないとっていう感じはするな、本当に。いやいやって感じだね。いや、でもそれは正解だと思うな。だからまあ、出る番組は選ぶべきだよ、本当にもう。
いや、もう。出ないですけどね。
うん。って思う。だから、まあ、本当にだから影響がある風にするんだけど、あんたらが思ってるよりももう影響はないよっていうのは、まあそろそろ気づくんじゃないの？
気づいてるから焦ってんだと思う。
まあ、それもあるかもね。一部の賢い人たちはね。
うん、そうそう。
うん。とは思うね。だからそういう意味では本当、それこそ哲学がしっかりしてて、やっぱりブレない NHK は強えなって思うよ。
金があるから
ね。うん、金があるから。まあ、ね。やっぱりさ、経済的なものって必要なんだな。
だと、まあまあ、本当はあれだよね。やっぱ、聴取料っていう、その、ダイレクトに金が入るっていう。
うん。
ある意味、まあ、言い方、あれすると、その、なんだろうね。法律に守られたフールーとか、ネットフリックスみたいなもんだから。
そうそう、それだよね。
うん。うん。やっぱ、自由なもんをつく、まあ、とはいえ、トップが、まあね、日よってとかなっちゃうけど。
そうそう。これ前のやつみたいにさ、バカなこと言われると困っちゃうんだよね。
うん、
国民は。うん。あそこでやっぱり毅然としてうちらメディア、独立したメディアですって、言ってもらえないと困るわけじゃない。
そう思う、そう思う。そのために国民からお金もらってるんですっていう。
本当に金やってんだよ、お前ら。と思うよね、あれはね。
でそういう意味ではやっぱそこはと思うね。まあでも、やっぱそことの乖離が起きてんのかなとか、もうあるんだけどね。難しいよねって思うね。まあまあ、そういう意味ではまあ本当にね、 こういう世の中だからこそ情報をどうやり取りするのかはよく考えといた方がいいんだろうな。
いや、ほんと、
ねえ。
なかなか哲学的な番組になったじゃん。
いやー、久々だよ、こんないい話したのは。
だから、ちょっと、ちょっと、あと、全然話変わってまた話戻るんですけど、
うんうん、
今度来年の春、うちのクルーズ、新宮に行きます。
新宮行くの？
はい、ツール・ド・クマノの経済効果やって言ってください。
あ、そうなの？あ、言っとくわ。マジで。あんなとこ来ても何にもねえぞ。大丈夫か？
いや。
いや、でも、熊野古道って今すごいじゃん。
うん。まあ、そうだね。あ、特にそうか。中国とか台湾の人がいるんならいいかもな。
そう。春の来る、来年の、今年、うん、今年の夏と行くんですよ。
うん、うん。
で来年の春と夏の時期が空いてたんですね。
ほう。
日程が。
うん。
で、夏の時期はオリンピックの真裏なので、
うん、
誰もクルーズなんか乗らへんやろと思ってたんですよ。
うん。
いやいや、よく考えたら、オリンピックの間に東京にいたくない人は世の中にいっぱいいるやろって思って。
うんうんうん。
で、また東北にクルーズを作ったんですよ。
うんうん。
東北、東北海道に。
うん。
で、石巻もまた行くんですけど、
うん、
で、日程僕は考えてないんですけど、なんとびっくり、川開きのど真ん中にあった船が
入って。すげえな、それもすごいね。
7月31日と8月1日っていう。
あ、そう。
で、先週、石巻の市長が、うちの会社に来てて、
うん、
なんか、クルーズ誘致なんとか協議会のご挨拶
ありがとうって。
うん。
ありがとうって言って。うん、で、市長に、来年、川開きの真裏に、船行くんですけど、ちょっと引いてましたけど。
そうだろうね。
あんな大変な時に。
うん、うん。
ね、まあ、せっかく行くんやったら、川開きと一緒に盛り上がったらいいなと思ってるんですけど、で、春もまた3月の上旬から4月まで空いてて、
うん、
なんか、何しようかなと思って考えたら、
うん。
なら、あ、そうか、桜を見に行くクルーズ作ったらいいなと思ってて、
うん、うん。
で、いろいろ、行き先探してたんですけど、うん、ああそういえば、新宮行ったら、ツール・ド・クマノの経済効果って言えるなと思って、
おー効果
って言って。
すげえ。それはさ、だってね、あっちの市長とかに、ちゃんと紹介してくればいいんだろ、DJ が。
ああ、そうよ、俺、
ちょっと。ロックオンさんの誘致で、
そう。
ロックオンさんの誘致で、ツール・ド・クマノの経済効果で、クルーズさんが一席入りますって言っていただければ。
キースポットでかいぞ。
いや、ありがたいよね。いや、だって来ないよ、新宮なんか。
いや、俺も行ったことないもん。
いや、でも、だからね、来ないからこそ、なんだろうな、取り残された昭和感がすごいのよ。
あ、そうなの？
うん。なんだろうね、やっぱさ、地形的に分断されてるんだよ、あのエリアって。
そう、行けない
んだよ。俺、こないだのあれ行ってなかったんだよな、うん、プラタモリな。
うん。じゃあ、見れるようにしとくわ。すごいのよ、断絶感が。
あ、そうな
の？うん。だからこそ
分断。行きづらいんでしょ、あそこ。
行きづらい。もう何で行ってもしんどいから、あっこは。
何で行ってもしんどい。
なんかさ、電車で行ってバスで行ってとかしなくちゃいけないんでしょ。
いや、まあ、
電車あるんですよ。
そう。遠いんですよ。遠いのよ。ただひたすら遠いのよ。うん、だって、大阪から4時間ちょっとくらいかかんのよ。
だってさ、すごいよね。下手すると、仙台までこれ？
いや、これいける。くらい遠いのよ。
あれですよ、5時間半島の先っぽみたいな感じですよ。本当に。
あ、そうなの？
そう、でかい5時間半島の先っぽみたいな。
そんなに人住んでないの？
住んでないっていうか住むエリアがあんまない。
あ、いや、すごい山がすごい。
そう。だからまあ、ブラタモリで初めて知ったんだけど、
うん。
でかいなんだっけ、あれがあったんだよ。火山の噴火がね。
おー。
で、それが侵食されて、この切り立った山感が半端ないのよ。
そんな。
うん。
人めねえんだって。
あんま住む場所がそもそもない。
あ、
で、要は電車も海沿い走らせるしか道がないのよ。もう山が険しくて。
ほう。
みたいなとこなの。
で海沿い走っていくんだ。
そう。
ああ。
で、しかもそれが単線だから、もうなんだ、あの、タロケンが言ってたけど、鹿3回引いてと、3回止まってるとか。マジ、もうマジなんだよ。
鹿3回引いたやつですね。
そう。本当にだよ。だから、あの、木が倒木で倒木で線路を邪魔して、もう、あの、ダメですとか。
ああ、はい。
もう平気であるのよ。だからこそみたいなのあるんだよね。だからやっぱそういう中に日本のトラディショナルなやっぱりその熊野のこの3つのね神社があってみたいな、そう信仰があってっつうのがよくわかるんだよ。
へー、
行くとねえ、だからそういう意味では外国だからやったら外国人が多いの。
あ、そう、だって、
貴重ですかね。
うん。
今、大人気なんだよね。
そう。
神秘のあれ。
で、それも、その、新宮の町にいるわけじゃないんだよ。みんなね、あの、バックパックで山ん中歩いていくの
よ。熊野古道を。
そう、歩いてんの。
うん。
やっぱその辺はとは思うよね。だから意外と評判いいのかもしんないっていうか。
熊野神社信仰だからね。
そう。
そうそうそう。ね、
そうなんだよ。だからね、それがなんとなくよくわかるっていうか、ああ、だからやっぱ、そうやって閉ざされた空間の中でそれ作ってから、やっぱ京都から天皇が行きたかったとか、なんかやっぱそういうのがあんだろうな、っつうのは、やっぱ行くとすげえよくわかる。うん。でもなんもないんだよ、ほんとに。
いやいやいやいや。ゆいじえさんの、あの、熊野の魅力を語る、ポッドキャストと、
うん、
あの、熊野の魅力を語る YouTube 見て熊野行くって決めたって言ってください。
もう分かった。これもツールと熊野の、やっぱあれだっていうね。
そうです。もう絶対そうです。うん、あの、だから、あの、ツールと熊野のビデオでも仙台で流そうかなと思ってますも
ん。あ、いいね、いいね。
仙台テレビ、あの、チャンネルいくつでもあるんで、
お
これが熊野ですって言って、入る前とかずっと流しときゃ、それはそれで、こういうのが全体あるじゃないですか。
そうだね。
千人、中国人500人と日本人500人、千人乗りますからね。
おいいね。いいね、いいね。あんなところやん。千人のお客さん来たらもう、パニックだよ。
いいよね、ほら、船だと、船が止まるとこだからさ。
ああ、そうだね。
ねえ、ほら、ホテル用意しなくたっていいからいい。
あ、でも、
あの、神宮駅前のケーキ屋さんとか行きますよ、みんな。
ああ、行って行って、あの、頼むね。
千人ぐらい行きますよ。
いや、でもそうだよ。だってほんとホテルも、三つくらいしかねえしね。
え、そんな少ないの？
少ない。三つだね。まともなホテルって言えるのは三つくらいだね。
あと民宿みたいな感じ。
うん。こんな感じ。旅館みたいな。うん
はいはい。
ちょっと微妙っすね、みたいな感じ。
面白いな。
面白いよ。でも、だからやっぱ、その不便さがおもれっつうか、愛着湧くんだよな、なんか。まあ、どこ行ってもさ、スーパーが近くにあって、みたいな感じじゃないから。
ないよね。
うん。
そんなとこでわざわざそのレースやってんだ。すごい。
すごいだろ。
わざわざね。
鬼だよって思うね、ほんと。
今回改めて、熊野の、ツルト熊野の、あの、今日、あの、第2ステージだけ見てましたけど、綺麗な画像で見ると、とんでもない山の中ですね、ほ
んと。とんでもないだろあの山の中下っていくんだよ。アホかって思うもん、もう。
とんでもない山の中ですね。
とんでもないよ。だからほんとに、あれはだから普通の人はもう一切通らない道だから。
え、そうなの？
作業用の林道みたいな道を、
ええー。
もう15分ぐらい延々下っていくのよ。ものすごいスピードで。あの、だから、うん。すごいよ。見ると衝撃だから。
今まで中継の、まあ、あの、ちょっと荒い画像か、うん、あと生中継やと思って緊張しながら見てたから、うん、ちゃんと風景見てなかったけど、うん、今日のやつ見てちょっと改めて引きましたもん。
だろ？
なんじゃこれ。なんじゃこれ。
そうなんだよ。俺もだからやっぱ新鮮だったもん。 その綺麗な映像で見て、あ、こんな感じかって思ったもんね。そう、だから逆に言うと絵力から半端ねえのよ、やっぱ。あの、だから本当丸山千枚田をあの綺麗な映像でね、上がってくるっていうのは、うわ、なんか二郎とかとあんま変わんねえな、これ、うん、っていうさ。
おぉ、もうついになんかヨーロッパに勝てるぐらいの。
ね、その風景がそうだから、もう。
そ
こは強い、ね、上からのやつ、上からの画像ね、すごい良かったですね。
いや、あれもね、だから本当あの、ドローン上げるか上げないか最後まで悩んだんだけど、その、まあ、あの、本当に、熊野古道を歩いて30分は上がる、行くらしいのよ。だからもう舗装されてない山道を30分上がった山から撮影させてるのよね。だから、もうお前ら行ってこいっつって。
大変だな、それ。
そう。前の日ロケ班行ったら、これかなりいいっすよって話になって。ああほんじゃもうしょうがない、もう朝早起きして、歩いてもう行ってこいと。
遭難しますよ。
そう。
恐ろしいね。
ああだから朝、はい、今から、ドローン班、今からアタック開始しますって無線で連絡があったもん。
アタック開始します。
そうそうそうそう。
それあれですね、富士山で置き去りにされた僕らに継ぐ、ね。
そう、継ぐ感じだよ。うん、継ぐ感じ。くらい、やっぱ、あの、ほんとね、上空から撮ってるっていう雰囲気見えるから、あの高さ。それぐらいなんかやっぱ切り立った急なね、バーンって山がある。独特の山の形なのよ。ちょっと東北でも、あんまみんな圧迫感のあるね。うん、ちょっと独特の雰囲気はすんのよ。だから面白いよ、行くと。と思う。その雰囲気、何がいいって細かいのはないんだけど、なんか全体がいい。あの、本当に。うん。これ、うん。で、そっか、桜見るんだね。そうするとあれだね。
うん、
その、なんか、熊野桜がね。
うん。
なんか、うん、まあ、見た目ほ一緒だからよくわかんないんだけど。一応なんか違う新種らしいから、あれ。
おー。
見た
よ。
うん。なんか、去年かなんか、その、熊野桜が新しい桜の新種として、
はいはい、
そうそうそう。
へ
ぇー。そうなのよ。
認定されたかな。
うん、そうそう。
へぇー。
でも、見た道全然わかんないよ。あの、はぁーとしか言いようがないんだけど。ただね、そう、ただね、今回ね、初めてマグロ食ったけど、
うん、
マグロはうまかった。
ああ、あの辺で取れんだね。
そう、なんち勝浦で水揚げするから、
あれは
ない。冷凍してないのよ。
あ、まあ、生は絶対うまいの
よ。うまいね。全然違うわ、と思った。
絶対違うんだよ。だから、冷凍したのと、あの、取って、氷で持ってきたやつって全然味違う、
うん。違うね。冷凍技術がこんなに進化してても、あれ違うぞって思うね、なんか。
いやいや、違う。それは全然違うよ、やっぱり。
それは思った。今回もう11年ぐらい行って初めて食ったけど。
いやい
や。ずーっとラーメンしか食ってなかったから
。何がすごいかって、その生マグロがよく上がるんですよ。
うん。
だからいいんですよ、生マって。
ああ、そうなんだ。
そうそう、冷凍は三崎とかの方が全然上がるんだけど。
うん、あ、じゃあ、塩釜で食ってもうまいわけ
塩釜もうまいのはうまい。
あ、ほんとへぇー。
東物って言われるんだけど、
うんうん。
それ、トノマグロとかはすごいうまいっす。
あ、そうなんだ。
うん。あと、カツオも戻りガツオで、油がバンバン乗ってるやつなんか死ぬほどうまい。
へぇー。
あ
その代わりね、あの、うん、醤油につけると油がバッって出るぐらい油が。
いや、そんな油なんだ。すげぇな。
そういうのが、この、戻りガツオの時ってすごいんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、秋に戻ってくるんですよ。春に登っていて、秋に戻ってきた時に、
うんうんうん、
その秋のやつは、ものすごい脂乗ってくる。
うん。
数は。それがうまいよ。
そうか、うん。いや、だから本当に、だから、初めてそのマグロ食って、あ、俺らが食ってたマグロって、本当に冷凍なのねってことがよくわかった。あ
の、みんな冷凍だったのね
そう、やっぱ水、あ、それ食っちゃうと、あ、 水っぽかったのかっていうのがわかるし、食ったことなかったから、冷凍してないやつなんか。
いや、ほんとにうまいマグロってうまいっしょ。
うまいね、ほんと。ああ、こういうことなのね、って思ったね。うん、いや、そりゃもう、新宮にクルーズ船泊まるって、大フィーバーだぞ。新宮は。
なんか表敬訪問しないとダメだよ、市長。
いや、ありがたいね。わ、うん、かった。門口会長に言っとくわ。
お
う、そう。うちの友達が、こういう鋭くまの見てて、ああ、そういや、新宮行って見るのもありだって思って、クルーズ船が来るんですって言っとくわ。
うん。言っといてください。
うん。
できるなら、挨拶行きますから。
うん、うん。
会長と市長村には、やっぱり山本さんが挨拶行かないと。ね、そこに一応アテンドするのが DJ だっていう感じですよ。
いいね。いや、ありがてえ、ありがてえ。そう。
では、経済効果見にくいですからね。うん、ぜひ、使っていただいて。
そうね。ぐいぐい、それは、あれしないといけねえな。いや、ありがてえな。でもそうなんだよね。だからやっぱ、あれなんだよ。まあ、今回初めてだったんだけどね。いや、ちゃんと鶴と熊野をやることで、その合間に地元の CM が入るって、この意味ね。
うん。
うん。やっぱ東京の企業が出すんじゃ意味がないんだよ。地元のちっちゃな商店でいいから。それがインターネットのこういう配信に乗っけて、その情報が出ていくっていう。このルートをどう今後作っていくかってすごい重要だから。
うん。
そういう意味では本当ね、絶対一生お世話にならない板金屋さんの CM とか、それでいいんだよってなっちゃうんだよな、なんか。
いいね、いいね。
そう。こういうことなんだよ、やりたかったのはって思うんだよな。そうなんだよね。
最近、クルーズ船の誘致って、どこの自治体もやってるんですよね。
うん、
それこそ、石巻の市長が来たみたい
な。うん。
で、結構クルーズ船来るのって、大げさな話なんですけど、
うん、
決めてる方は結構いい加減に決めてるんで、
そうか
決めてる方は結構いい加減に決めてるんで、どこ行こうかなって言って。
まあ、まあそうだろうね。
誰も思ってないよね。
うんうん、
もう今回の新宮なんて、お、行こう行こう、お、ええええなんて終わりですからね。
うん、そうだね。でもそんなもんだろうね、多分。わかるよ、なんとなくね、そういうの。
うん、で、行けるとこ決まってるんで、なんだかんだ言いながら。
うんうんうん。
で、新宮ってなかなか行かないじゃないですか。
うん。
で、熊野神社もあるし、
うん。
で、結構ね、早いんじゃないかなと思ってるんですけど、立派な港あるし。
うん。
あ、そうなんだ。へ
ぇ。あ、そうなんだよね。
でもあんなでかい船入れる港って言ったら結構でかいじゃん、ね。
だから新宮市からちょっと外れ、新宮港だろ多分入るの。
そうそうそう。
ちょっと離れてはいるんだけど。まあ、あるのよ。あるのはある。で、うん、そうだね。だから、本当は夏とかのが、なんか面白い感じはいっぱいあるんだけどね。
特に。港見に行くクルーズ、皆さん、桜見に行くクルーズなんで。
そうだね。
うん。
うん。なんだろうね。夏のあれがいいっつんだよね、花火大会が。
ああ。
熊野のなんか水中の花火は日本一かなんかなんだよ。
へ
ぇー。すげえ渋滞するらしいんだけど、それ一回見に行きてえな、とかって思うんだけど。それとか他を類に見ない川プールね。驚くよ。要は川が流れてんの？すげえ綺麗なの？その川が。で、要は町内会でその川を区切ってネット張って、子供たちみんなそこで泳いでんの、夏。
お
ー。それがね、至るとこにあんのよ。
あ、へぇー。
各町内ごとぐらいの勢いであるわけ。
へぇー。
ほいでよーく見たら、その、熊野古道歩いてる外人さんが泳いでたりすんのよ。なんか、もう外人じゃんとかなるんだけど、そんなとこ見たことねえなぁと思いながら。すげえんだよなぁ、なんか。まあ、ありがたいね。まあ、だからほんとこういう経済効果とかね、こういうのがあるっていうのがやっぱいいよね。だからやっぱ、ほんといろんな意味で地方の時代にならないといけないんだけどね。 と思う。だからやっぱ東京っていうところは情報が集まってすげえいいんだけど、どこまで行ってもやっぱり消費される街だよね。
うん、
だからこそそれで経済が成り立ってはいるんだけどって思うから、やっぱ地方、地方がもうちょっと頑張って、地方発でいろんなこと仕掛けるとおもれえなっていうのは思うよね、なんか。ね、まあなんかそういう感じになればっていう気がしますな。まあちょっと楽しみだわ、それ。どうなるんだろう。言っとこう、それ。ね。はい。まあ、というような感じで、この辺にして。来月がね、もしかしたら俺1ヶ月ぐらい東北のどっかにいるかも。
お、お、なんしたらで、来月ね、頭いないな、俺。
あ、そうなの？いや、あのね、あれなんだよ。まあ、中継が7月とかないから、いつも遊んでんだけど、
来てください。
あれなんだよ、ドローンのお仕事で、最近農業系、
はいはいはいはい、
なんかやっぱリモートセンシングでいろいろ農地調査とかやるみたいなのよ、
はいはいはい、
それを大々的に受け負ってるところがあって、
お
いで、なんか人が全然足んないんすけどみたいなのが来て、
あ、そう、へえ、
ほんじゃあ俺暇だしちょっと1ヶ月ぐらい、
あ、いいねいいね、
すごい、
東北行ってドローン飛ばし放題だと楽しいねと思いながら、っていう、
いだ
うん。ただね、あれなんだよさ、その宿泊費も食費も込み込みで、まあ、ギャラが出んのよ。俺は二人で行くんだけど、まあまあギリどうにか、まあそう決して儲かるって感じじゃないけど、まあでも、そのリモートセンシングのね、あれでドローンってどういう可能性あるのかとか、
うん。
言ったら勉強にはなるから、そうそう、だからちょっと、これ一回行っとこうよっつって、今、まあまだ交渉中なんだけど、で、そのホテルとか全然ないから、
え、なんで？
だからホテルとか自分たちが確保していかないといけないから、あれなんだけど、まあ、そのギャラの中に晩飯代も入ってるっていうから、ほんじゃあもう雪風さんとこ通おうよとは言ってあるから、毎晩晩飯おごらそうって言ってるから、毎晩会社の前にいるかもよ。晩飯食いこうっつって。いるかもしんない。まあまあ、ちょっとその辺もね、今から、どうなるかが詰まっていくので。
まあ、うん、頭の方ね、ちょっとアメリカ行ってんだよね。
ああ、またアメリカ行くんだ。
うん、うん、ちょっと7月は頭の方
に、うん、大丈夫、大丈夫。まあ7月、今のところ7月いっぱいまで。か、うん、8月の頭まで、なんか、1日ね、10ヘクタールぐらいなんか、ドローン飛ばして撮影しないといけないんだって。
すげえね。それすごい大々的。
ものすごい大々的なんだって、本当に。
そこの後で、なんか会社とか教えてください。
うん。
知り合いだ
って。そうだって、ミンチェイクやるんですか？ DJI のミンチェイクとかでやるん
ですか？そうそうそうそうそう。DJI の、まぁ、あ、ちょっとお高いやつで、もう機材は向こうが出すっつうから。あ、ほんじゃいいんじゃないって話で。だからまあ、まあ農薬散布もそうだし、そうじゃない、やっぱね、今から IT 系のやつで、そう、何が観測できて何の役に立ってるのかとか全然わかんないから、そうそうそう、ちょっとそれやることで勉強になればいいな、みたいな感じで。一応今んとこ話してるから、そろそろ決定するんじゃないかなと。
川開き行けても面白いですね。
そうだね。
うん。どうせ僕、来年の目が入るんで、カビラ期に入るんで、今年カビラ期行こうかなと思ってるんで。
おぉ、なるほど。
あ、そうだね。少なくともカビラ期は見て帰ろうぐらいにしとこうかな、決まったら。
あ、
そうだよね。一時石巻も行ってないからね。そろそろ担々麺食い行かないといけねえなって感じがするから。
担々麺
で。8月に、う
ちの。8月？ 8 月にうちの船が入るんですよ、今年。
そう
なの？
うん。そう。
7
月の23日。
後半なの？へぇー。
はい。船内見学会とかありますよ。
おー、また。
うん、大々的に。
まあまあまあ、皆さんを招待して、
うん、
芝居とか、芝居って石巻にいた時間っていう、福島勝美さんって人がずっとやってくれてる芝居があるんですけど、
へ
それとかをやったりとかっていう。
あ、そうなんだ。へ
のもあるんですよ。
そうか。まあまあって感じだね。だから本当久々東北行けかなと今思ってますんで。
はい、ね。8月の21日ですね。船が入るの
が。そのくらいね。了解。
はい。
ちょっといろいろスケジュールを見とこう。はい。まあ、というような感じでですね、お届けをしました。また、だからできれば来月ね。はい、雪風さんと直で喋りつつ山本くんと繋いでとか、そういうのもありかなとは思う。はい。
飲みは現金ですから。
そうだね。いろんな意味でね。現金だからね。はい。コーラでも飲みながらやろうかなというような感じで。
俺だけアルコールずっと飲んで
る。そうなのか。ね。っていうようなことで、お届けをいたしました。お届けしたのはビジェと。
ファウトと。
雪風でした。
はい。じゃあまた来月会いましょう。さよなら。
さよなら。